野球界ですか。
言うてさ、
はい、
野球なんかありましたっけ。
まあ、とりあえずキャンプインして、
あ、そうですね、
一応近いところから振り返っていきましょうか。じゃあ、
ちょ、前回野球界ってあれですか、
あれ阪神の
日本シリーズの日本シリーズ全7戦をひたすらに
開講動画です、
ひたすらに語るっていうすごい回をやりましたね、はい
はい、
はい、
今日ちょっとね、最後に
最後、はい、
これについてね、
ちょっと最後の話を言いますんですか。
まあ、あなたの後ほどね、あなたのこのお考えをちょっと聞かせていただきたいなという議論がありまして。
佐々木朗希の話ですか。
佐々木なんか帽子かぶりましたね。千葉ロッテマリーンズのおしゃれなタイプの帽子をかぶりましたね。で、あの日本シリーズが終わりまして、
はい、
年が明けまして、
明けまして、
で、一応じゃあこの話題触れときます。山川穂高の FA は触れといた方がいいんですかね。
他にないから、だってさ、まあ、いやだってさ、うん、このオフシーズンにね、もう我がね阪神タイガースはね、
はい、
なんにもなかったんですよ。
まあノイジーの残留ぐらいじゃないですか。
なんにもなかったんですよ、まあ、新しいことが。
ノイジーの残留とケラーの移籍っていうのがあったじゃないですか。
まあだから現役ドラフトとかそういうのはあったけどね。
まあゲンドラね、
ゲンドラとかドラフトとかもあったけど、現役ドラフトはね面白いっすよね、
うん、俺は賛成。ゲンドラは
続けてほしい、
ね、うん、続けてほしいなって思う、うん、でゲンドラがあって、でその後に
FA 交渉があって、
まあ、FA 交渉があって、でまあヤクルトはね、俺がどうしても欲しかった選手を取ってくれたんですよ。
山崎幸也ですか。
サチア取れなかったんですよ。サチア欲しかった。なんでかっていうと、アマチュアの俺の好きな2大チームの出身者だから。
ほう。
日大三高、明治大学だから。
ああ。なぜ高山氏を取らなかったんですか。
それはね。
なぜ高山氏を無視したんですか。
逆になんで取る必要があったんですか。
左の外野というね。
いらないっす。
貴重な枠を。左の外野います。
山崎幸太郎っていうのがいます。じゃあ1個お尋ねしたいんですけど、
はい、
あの西川春樹と高山俊太郎どっち取ります。
高山俊ですね。
あ、そうですか。ヤクルトは西川春樹を取ったんですよ。まさかの戦力外で、は
い、そうですね。あ、でごめんなさい、 FA で誰取ったんですか。
FA は誰も取れなかった
です。あ、取れなかったですね。
戦力外で加山を取ったんですよ。
あ、加山慎也。
そう、
ソフトバンクの。
そう、もう絶対取り行けって俺はもうツイッターに書いたわけですよ、出た瞬間。
戦力外が出た瞬間に。
そう。加山とは絶対取り行けって言って、うん。で、できれば上林も取りに行けって書いたんですよ。うん、
できれば高山も取りに行けと。
高山いいかな、別に。で、まあ結局、増田と、ソフトバンクから増田と加山が来て、
はい、
で、オリックスから、オリックスじゃないや、楽天から西川が来て、で、高山は取られず。
はい、
FA は誰も取らずだったんだけど、まあ俺としてはヤクルトは戦力外を取るぐらいでいいと思ってるし、その中で実あの素晴らしい2人を取れたかなと思ってる。だからまあどれ FA とかは、俺は FA とかあんまり興味ないから、
うん、
うん、まあすごくヤクルト自体は割と満点のシーズンオフを過ごしたかなと思ってます。
あれ、結局ヤクルトで最下位になったんだ。
慣れなかった。
慣れなかったんですね。チュニドラの牙城を崩せなかったんですね。
で、タイガースは何にもなかったと。
何にもなかったね。
なんかゲラっていうのを取ったんだっけ。
あ、取りました、ゲラっての。ケラーが去ってゲラが来ました。
ケラーが2人去ってゲラが来たんだよね。はい、
まあ阪神ファンだけど、だからまあひいき目は絶対入るんだけど、うん、でもまあ優勝争いは固いと思うんですよね。まあ
戦力は整ってるからね。
補強はしなかったけど、うん、特に。
だからさ、見たけどさ、後で多分この話になるけどさ、FA で誰か取って人的保障で取られる方がダメージでかいじゃん、阪神って。育成計画とかもすごい綿密にねってやってんだと思うんだよ、今、タイガースって。
だと思う。うん、
って考えると、変に若い選手取られる方が
痛
いだろうから、まあ、FA には参戦しないだろうね。
まあ、だって今年で言ったらね、FA で欲しい選手、その、要は補強ポイント の FA 選手って多分いなかったと思うん
だよね。まあだって今年目玉になったのが山崎福也だけどさ、まあ、だって左の先発なんかいくらでもいるじゃん。
いくらでもいるし、まあ、山川もね、言うて大山佐藤ってるわけいるから。
いらねえもんな、うん。もうサードは無理だろうし、山川なんかそもそも。うん、まあね、うん。だから何にもなかったね。
何にもなかった。
うん、
まあっていう感じで、特に何もないっす。何もないし、おそらく、まあドラフトでも特に即戦力は取ってない。うん、だから、
うん。
ので、そのドラ1の下村くんも怪我して
なんか2軍
2軍スタートだし
みたい、ね、でもあれらしいじゃん、ドラフト2位の徳島から来るピッチャーすげえいいらしいじゃん、
うん、
Cのだっけ、
Cバ、
Cバか、あれいいらしいね、すごいね、
あれはいい、うん、
であとだからあれなんだよ、でドラフト3位4位でさ山田と桃崎取ってんのもうめえんだよ、ドラフト戦略がめちゃくちゃ、
いつの間にこんなドラフト上手くなった
んね、本当だよね、しかも山田を絶賛してるらしいじゃん、鳥谷かなんかが、うん、いやあれはセンスの塊ですよ本当に、いや楽しみですよ、
まあ、だからあくまでその原油、まあ、去年言うてね、まあ、日本一のチームだったわけなんで、うんうん、まあ、その原油戦力にまあ若手が
プラスアルファ、
ね、若手が育てばいいなっていう多分方針なんだと思う、方針だ、ね、
うん、いやすごいね、
ということでまああれっすね、でも今年はダメかもしれないみたいなことを考え始めたら、
うん、
阪神ファンって基本ネガティブじゃないですか。
どっちかだよね。スーパーポジティブかスーパーネガティブかどっちかだよね、阪神ファンって。
やっぱね、歴が長い人はね、多分ね、ネガティブだと思う。うん、僕スーパーネガティブなんですけど。
うん、でもさ、スーパーポジティブもいるじゃん。うん、もうさ、開幕1試合勝っただけで今年は優勝やって言い出す人もいるわけです
よ、うん。言い出す人もいれば、去年マジックが5になっても優勝すると思ってなかった俺みたいな人もいるじゃないですか。
そうそうそうそう。両極端だよね、はい、本当に。
って考えると、俺はもうね、全員格変に見えてくるっていうね。去年活躍した選手が全員格変に見えてくるて。
まあ、格変じゃなかったのは岩崎ぐらいか、ピッチャーで言うと。
ピッチャーで言うと、そうね。
うん、
岩崎。まあ、糸正は絶対大丈夫
だ。まあ、そうね、正はね。
うん、
で、今、ハルトがなんだっけ、ブルペン入ってるっつったっけ、
まあ、そう、ハルトのブルペン入りはあれですから、奥側のキャッチボールみたいなもんですから。
でも、ゆっくりでいいからさ、5月、6月ぐらいとかさ、後半戦からでもさ、出てこられたらさ、うん、またこれ、ガラッと雰囲気変わる
ぜ、まあね、
ハルト出てきたら。ヤクルトも阪神もまあ一応戦力は比較的充実してるかなって感じだね、下馬評を見るとね。
ヤクルトそうなんですか。
いや俺は悪くないと思うよ、まあだから俺が一番心配なのは山田をどこまで使うのか。
ああ
、うん、これでスタートして打ってんならいい、
まだこだわるかと。
うん、
だとまあ山田哲人は言うたらここも3年ぐらい言うたらもう不調じゃないですか。
だからどこまで山田にこだわるのか、そこだと思う。もう村上は仕方ないと思うから、うん、もうどんなに打てなくてももう4番で使い続けざるを得ないと思うから、
うん、来年メジャー行くんでしょ。
うん、てかね、だからね、俺ね、それを公言してる選手って応援する気が失せるわけよ、はっきり言ってなんかさ、別にいいよメジャー行きたいがあるのは、
うん、
でもさ、それを前提の契約とか出ちゃうとさ、
うん、
応援する気失せるの、すごく、
うん、
どうせいなくなるんでしょって思うわけよ、
うん、
からもうどうでもいいっす。
そうっすね、
はい、
わかります。
わかるでしょう。
わかります、うん、いやなんかさ、もうなんか選べ、佐々木朗希の話が始まっちゃうの。
あ、どうぞどうぞ。
このままだったら
朗希ね、
佐々木朗希の話もわかんないですよ、実際のところ。
実際のところはね、全部憶測でしかないけど。
わかんないですけど、まあ噂によると、
メジャー移籍を希望したって話だね。
そう、25歳になる前に、
あ、
まあそのルールとして、25歳以下の選手はポスティングだとめっちゃ安くなるんだよね。だから球団はすごく損をすると。
あ、
だけど、25歳になる前に、もう1年でも早くメジャーに行きたいって言い出して契約で揉めてたらしいという。
噂ね。
噂がまことしやかに。うんうん、
でしかもなんかバックになんか変な社長がついててっていう噂だったよね。
そ
うね。
まあそこまで行くと週刊誌ネタなのかなって気はするけど。まあ契約で多分揉めてたのは事実で、実際一番遅かったわけだし、まあ、
遅かったね、うん。キャンプインギリギリだったもんね。
うん、
GG 佐藤がさ、
うん、
早く反抗した方がいいよって言ってさ、,笑っちゃったけどね。
でなんか今多いじゃないですか。メジャー行きたい、うん、行きたがる選手が。うん、まあ、大谷翔平の1000億円契約見せられたらそりゃそうなんですけど、でまあ選手としてその選手個人としてよりレベルの高い環境でやりたい、もしくは よりお金のもらえる環境でやりたいっていうのは当然のことだし、
まあね、
うん、選手個人としてはね、うん、それはもう選手個人としてもっと稼ぎたい、もっとレベルの高いところでやりたいって思うのは、そこは否定はしないわ。
ああ、
それは当たり前の感情だから、うん、選手アスリートとして、
うん、言わなくていいじゃんね。
言わなくていいっていうか、うん、まあね、
だって別にさ、そのあれじゃん、だってさ、そんな早くさ公言されてたらさ、
うん、
だってこっちはさ金出してグッズ買ったりとかさ、
だからそこなのよ、
うん、
で、なんつうか世間的にもさ、うん、今その話を受けてさ、世間的に佐々木朗希の味方の方が多いじゃん。
そうなの？
そうだよ。
あ、そう、
うん、なぜロッテは行かせてあげないんだっていう、かわいそうだ佐々木朗希がって縛られて、うん、っていう風潮の方が多い気がしていて、
うん、あ、そう、うん、
はい、そこが俺は納得いかない。
わかる、すごいわかる、うん、で、だってさ
俺は、うん、例えば、まあ、ロッテも好きだけど、うん、帽子持ってますけど、うん、ロッテファン、千葉ロッテマリーンズファンの俺としては佐々木朗希には一生いてほしいよ、うん、引退するまで。
まあそりゃそうだよね、
引退するまで毎年20勝してほしいよ、うん、なぜならそれがロッテを勝たせることになるから、うん、俺は別に佐々木朗希のファンなのは、
うん、
ロッテに所属してるから佐々木朗希のファンなんであって、佐々木朗希のファンなわけではない。
すいません、
素晴らしい、その通り。
今風な言葉で言うと箱推しなんですよね。
はい、
ロッテの箱推しなんですよね。
てかそれがファンです、球団のファンです。
そう、球団のファンなんですよ。
はい、
で、球団のファンの感情としては、選手がメジャー行きたいって知ったこっちゃないんですよね。
はい、その通りです。
それはまあ、すごい わがままなこと言ってるよ。
はい。
うん。言ってるけど、球団のファンだから、球団の勝ちが何より大事なんですよ。
はい。
阪神が優勝させ、もう阪神に切り替えますけど、はい、阪神タイガースが日本一になることが何よりも大事なんですよ。は
い
は
い、そうです。その通りです。
はい。
で、俺ら WBC すらどうでもいいんです。
そう。だから、阪神タイガースに所属してる選手は阪神タイガースの勝利のために全身全霊を尽くすべきなんです。
はい、その通りです。
なぜなら阪神タイガースと契約してるから。
そうです。はい。その全くもってその通りで、選手に権利があるなら球団にも権利があるし、ファンにも権利があります。
そう。
これを忘れてるの、今の選手会は。
そう。
選手は忘れてるの、これを、うん。これは俺は声を大にして言いたい。
で、俺は阪神タイガースファンの権利として。どんなにいい選手が来ても絶対にメジャーなんか行ってほしくないし、
うん、
たとえ日本でやることなくなったとしても、だったらもう20勝でも30勝でもして阪神の優勝に貢献してくれって、
ちょっと前人未到の記録を打ち立てろよって思うよね。
う、うん
うん、分かるよ。そもそもメジャーリーグってなんか勘違いしてる人が多いけど、あれってアメリカの野球じゃなくて世界の野球なんだよ、
うん、
それはなんでかっていうと外国人枠もなくて、
うん、
なんならアメリカ人よりドミニカンとかの方が多いわけだよ、
うんうん、
からそういう意味でメジャーリーグが世界一って名乗るのは間違いないの、それはね、うん、だからワールドシリーズでワールドシリーズ勝ったから世界一っていうのは俺は何にも否定はしない。
そこに文句はない。
そう、そこに文句はないんだけど、
うん、し、そうね、レベルもそうだし動いてるお金の額って言っても世界一のは間違いない。
そう、間違いないんだけど、うん、でもそのか NPP だったりとか KBO とかは別にメジャーの草刈り場じゃねえぞと思う、
うん、
思うし、だしさ、その結局さ俺たちファンってさ、さっきも言ったけどグッズ買ったりとかさ、
うん、
金を出してさ、言うたら貢献してるわけだよ、少なくとも、
うん、
選手たちの生活にも、
うん、
でさ、そういうところに対するさ敬意っていうものが最近微塵も感じられないんだよ、
うん、
選手からね。で、
ファンあっての選手なんですけどね。
そう、それを忘れてると思ってる俺は。もう選手たちがはっきり言って、
それなんか最近のね、プロ野球選手に限らず最近の
人間、日本人がそうだよ。
スポーツ選手ってみんなそうだ。これは常々言ってるんだけど、ああ自分の成績を追い求めるだけだったらアマチュアなんですよ。だってアマチュアでもお前の成績なんか知ったことないんだよ、
うん、
応援してほしいと思わせるかどうかなんだよね。
その通りだ。今握手をね いやもう俺が最近モヤモヤしてることを全部言ってくれた、それは、
うん、それはもちろんその応援したくなる気持ちの大部分ではあるよ、その選手の成績っていうのは、うん、もちろん、うん、でも全てではないですよ。
わかる、その通り、本当に、
うん、
人となりも大事だしね、
だし、
うん、
だ別にね、だその理論で言ったらさ、まあ言うたら大谷翔平以外の選手はさ、うん、ダメな選手なわけじゃないですか。でもそうじゃないじゃん。
そう、そうなんだよ。
高山俊って愛おしいじゃん。
うん。だからこれはね、あのね、テレビの、あのね、メディアのせいもあるの、これははっきり言って。
うん、俺は大谷翔平には金出したくないけど、高山俊には金出したいんで。
ありがとう。
あの、握手が、うん、握手が止まんないですね。
いやもう本当にね、俺が常々思ってることを全部代弁してくれてる今。
だから俺は大谷翔平よりも高山俊に思い入れがある。
わかる、わかる、すごいわかる、
うん、かる。 でもそれが別に大谷翔平がダメとか言ってるわけじゃなくて、うん、でもなんだろう、言うたら別に阪神にいた選手でもないし、大谷はね。
そうそうそうそう、てかなんなら大谷って今プロパガンダだから、
うん。
あの よくさ、あの俺をさ、俺は大谷嫌いだからって言うじゃん、
うん、あ俺がね、
ああ、うん、俺は大谷翔平は別に嫌いじゃないよ、
うん、
大谷翔平というコンテンツが嫌いなの、
うんうん、
ダルビッシュはマジで嫌い。
もう余計なことを言うな。
ダルビッシュは大嫌い、本当に
余計なことを言うな。
お前が語るなって思う俺は。
いいんだよ、人は変わるんだよ。
でもあれだぜ、メジャー一周来てしょっぱななんかアイドルにつばつけたんだぜあいつ。
もういい、やめましょう。
で、俺がなんで大谷翔平ってコンテンツが嫌いかっていうと、大谷だけ持ち上げとけばいいみたいな、になりつつなるのと、最近大谷を上げるために他の選手を下げることをし始めたわけよ、大谷翔平コンテンツって。
そんなことしてる？
だから、
さすがにそれはしてなくない？
その、だから、ホームラン打たれた才木をアップで映したりとか、
お
ー、そっちにカメラを向けたりとか、とか、あとそのバッティング練習見てる選手たちをアップで上げたりとかね、
うん、
その大谷は上げとけばいいみたいな、
うん、
で大谷は女性問題とかスキャンダルが出てこないって言うけど、
うん、
あのレベルになったらもみ消せんだよ、
うん、もみ消さないと大変なことになるからね。ああ、もみ消せんだよ。っていうのはあのランス・アームストロングをよくご存知の皆さんは分かってると思いますけど、
それ自転車、それは、
はい、はい、そう、あのレそのレベルだったんですよ、ランス・アームストロングは。で、まあ、ドーピングバリバリやってたの。
ああ。
そうだ。ドーピングバリバリやってたんだけど、うん、あまりにも存在がでかくなりすぎたから、もう連盟とかが全部協力してもみ消してたの。
ああ、そうなんだ。ドーピングおじさんだった。
そうなんですよ。まあ、それはいいんですけど。
何話してたんだっけ？大谷以外は失敗になっちゃうって話だったんだね。
まあ、だから、違う、そこはそこじゃない、そこじゃない。あの、ファンの姿勢の話です。
そうそう。そう、
高山俊が好きって話です、うん、じゃあだから違うのよ。あのしかもそれをなんていうかファンが
認めてやれよみたいな、ね、
違うだし、そのアスリート、うん、プロスポーツ選手は自分の成績を追い求めるのが全てっていう風にファンですら思っている風潮が最近あるんですよ。あ、握手来ました、
はい、そのいやもうおっしゃる通りです、
はい、でもさっきも言った通り自分の成績を追い求めてるのはアマチュアなんですよ。
はい、
なぜならそこにお金は動かないから。
はい、そうです。その通りです。
お金を生み出すのがプロなんだよ。だから企業がその選手にお金を出すんですよ。は
い、その通りです。全くもってその通りです。
だからなんか、その、例えば、ま、今だとプロ野球キャンプしてますよね。
はい、
で、あの、サインとか書くじゃない、
はい、
じゃないですか。その時になんか、まあ、まあ事情はもちろんいろいろあるけれども、うん、その、できるだけなら、サインはしてあげた方がもちろんいい。
うん。
けどなんかそんなことじゃなくて練習しろじゃないけど、
うん、
みたいな風潮も
あります、
あるじゃないですか、
はいはい、
違うんですよ、
違うんです、
はい、むしろそれがメインの仕事なんですよ、はい、彼らの、は
い、そうです、
野球するのが仕事なんじゃないんですよ。で
だからそうやって広告塔になるからあれだけの金をもらえるわけなんだ。
そうなんですよ、
はい、
何のために胸にオリックスって書いてあるんだって話ですよ。
本当だよ、本当だよ、マジで阪神ね、何のために
書いてある、何のために胸に阪神って書いてある、ヤクルトって書いてあるんだって話ですよ、ね。
阪神球団って親会社より儲けてそうだけど。
それはある。それはありそうだ。
あのバカげたコンテンツは。 親会社よりよっぽど稼いでんじゃねえか。
それはありそうだけれども、でもそれってだから今野球に限った話じゃなくて、それこそ自転車とかもそうだけど、それを分かっててお金をもらってスポーツしてる選手が、まあ何お前は何様なんだって話ですけど、
いやでもその通りよ。
が昔の方がだから記録、成績、記録で言ったら今の選手の方があらゆる競技において伸びているけれども、なんていうかね、それだけがプロなのかっていう。
そうね、でも本当にわかる。だから前言ったかもしれないけど、俺はバレンティンがヤクルトからソフトバンクに移籍した時にもうくたばると思ったよ正直、う
ん、でも別にいいんだよ、バレンティンのファンっていう人がいてもいいんだよ、ああそれは別にいてもいいんだよ、
ああ、
うん、それね、俺は高山潤のファンですから、
うん、でもソフトバンク行っても応援するとか言ってるスワローズファン見ると、うん、それはちげえだろって思うけどね。
お、違うのそれ、いいんじゃないそれは。
いや別にスワローズバレンティンファンならいいと思うよそれでも、
うん、
まあリーグも違うしね、まあ結果的にバレンティンはダメだったんですけど、それで、うん、まあなんかね、だからそういう気持ちだよね、要はね、そういうそのチームにいるからその人が好きなわけじゃん結局さ。
そう、まあそれからあのなんていうか発展していった結果その選手の個人のファンになるってことはあるし、まあ逆に言うと例えば健太郎みたいにそれこそ日大三高の頃から応援してた選手がどこどこの球団に、例えばだって近藤和樹なんかは最初近鉄に入ったわけだけれども、近鉄にいる近藤和樹の応援をしてたわけじゃん。
してたよ、でやっぱりヤクルト来てくれた時本当に嬉しかったんだから、うん、俺は。
だし別にスワローズファンだけどバファローズの近藤和樹は応援してたでしょ。
まさにそれと一緒で、だからスワローズファンだけどどんでんは好きなわけ。
そうでしょ、
うん、
だから別にだからそのバレンティンのファン、スワローズファンでバレンティンのファンっていうのはそれは否定はできないじゃん。
でもさ、俺がじゃあね、仮にどんでんがヤクルトの監督やってて次阪神の監督やりますって言ったら応援はしないよ多分それは。
お
うん、出てくのは俺は話が違うと思う。それは自分のひいきの球団から出ていった選手と、
まあ出て行き方にもよるけどね、
そう別の球団に入ってきた選手は違うと思う、うん、だからさっきの村上の話にも戻るけど、別にメジャー行くっつって死ねとは言わないよさすがに、
うん、
死ねふざけんなとは思わないけど、うん、でも別に最初からそれモチベーションにしてやってんだったら俺が応援する必要はねえよなと思っちゃう。
うん。
以上です。
はい。
悔しいです。悔しいです。
悔しい。まあだってね、ヤクルト腰掛けに使われてるわけだから、ね。
まあだからそうなっちゃってんじゃん今さ。なんか。でね。
佐々木朗希もそうだよね。
そうそうそう。で、まあ、本当に野球、ツイッターで野球のニュースにコメントしてる人って野球知らない人たちなのよ、基本的に。はい、で、だから、すごい思うんだけど、あのさ、球団ってさ、選手のためにすげえ金使ってんだぜ。
そりゃそうですよ。
でもそれを忘れてるでしょ
う、うん、
大多数の人間って。
さらにだから、佐々木はロッテに縛られてかわいそうだって言ってる人への話ですか？
そう、佐々木にいくら金をロッテが使ってると思ってんのっていう話じゃん、ね。
どれだけ大事に育ててきたと思ってんだと。
年俸だけの話じゃないからね、これは。うん、うんっていうところでさ、
だ起用法も含めてね。
そうそうそう、起用法も含めてだし、あとだからその環境面だってさ、
うん、
とかだって含めて、球団っていうのはすごい金をさ使ってるわけじゃん一人の選手に対して、うん。だってそれこそ移動する移動費とかだって球団が出してるわけだよ。
まあ、当たり前だけどね。当たり前だけどそういうことだよね。
それが当たり前じゃないんだよ本来は、
うん。
アマチュアだったらそれは当たり前じゃない
んだ。そうそう。だからプロってのはそういうことですから。
そう。でだからその球団のためにさプレーするのは当たり前のことじゃん。
うん。
からさ、なんでそんな早くロッテが出してやれってなるのかも分かんないし、
まあ、だったら最初から高卒でメジャー行けよって話だしね。
そもそも佐々木朗希って完全試合こそやったけど大して活躍してないからね、はっきり言うけど。
そう、まあそうそう言うたらそうなのよ、うん、でもなんかそれを言うと最近は別に日本で結果を残す必要もないっていう、日本で肩をすり減らす必要もないっていう人もいるわけよ。
意味が分かんないよねもうね、うん、朗希に関してはちょっとさすがに高校時代から過保護に使いすぎたよね。
うん、
あれもね決勝で投げさせなかったことでね賛否が湧いたんだけど、
うん、でもだからなんだろうな、まあだから俺阪神ファンであると同時にあの NPB のファンでもあるから、だから山本由伸みたいな選手がまあしょうがないと思うよ、
うん、
もうモチベーションも正直、
うん、
モチベーションないって言われたらもうこちらとしてはどうすることもできないから、うん、それはモチベーションのない中で無理やりやってくれ ていうのはさすがに残酷な話だから。
阪神ボコボコにしたけどね、一緒にね。まあでも、まあ、
だからしょうがない、まあそれはまあ時代、その、うん、行こうと思えば行けるし、うん、その契約金もいっぱいもらえるし、うん、そのメジャーリーグっていう環境で、
うん、
あのあれ、今あれだけの成績を彼は残したからさ、うん、オファーも来るわけだし、
まあね、
だからまあそれをまあ言ってほしくはないよ、
うん、
正直ね、
うん、
もう日本で200勝して250勝300勝してくれと思うけど、うん、でもモチベーションがないとか、そのまあもっと別にいいよ、下世話の話でいいんだよ、プロ選手なんだから、うん、お金稼ぐのが仕事だから、あのオリックスのね年俸何十倍ももらえるからっていう理由でもいいよ別に。
逆に言っちゃってほしいよね、もうそれならね、
うんうんうん、
まあだからさ、
だからまあしょうがないなとは思うけれども、うん、そのしょうがないとは思うし、応援しないわけではないけれども、
どうでもいいよ、ね、はっきり言うけど、
なんか、うん、そうなんだよ、なんていうかさ、言ってほしいって思ってる人がいるじゃん。
あ、
その山本由伸個人のファンならわかる。山本由伸個人のファンでもないのに、佐々木朗希の個人のファンでもないのに、うん、メジャーに行ってほしいって思う心境が俺には全く理解できない。
あ、すごいわかる。でもね、それ言ってる人たちって大体多分社会で成功してない人たちなんだよ。
やべえ、俺じゃん。
いや、お前大丈夫なんじゃない。だから結局自己投影しちゃうわけよ、世界でそうやって日本人が戦ってるのが。
そういうことね。
そうみたいな、そうなんかね、それで勘違いしちゃうわけよ。そう、そのなんだろう、いろいろ主張があるのは構わないんだけど、最近選手の声があまりにもでかくなりすぎてて、それがすごく違和感を持ってるのね、うん、でそれが顕著に出たのが人的、山川の人的保障問題だと俺は思ってんの、
うん、
で、まあ、何があったか、まあ、ご存知の方もね、あんだけ大きく報道されたからまあ多いかもしれないけど、
はい、
そのまあ、山川穂高が西武ライオンズから FA 宣言してソフトバンクに移籍をしましたと、
はい、
まあ、前年何もしてない山川です。
まあ、いろいろしました
よね。違うことをしてい
ろいろやりました
けどね。そう、いろいろやらかした結果全然仕事をしなかった、ライオンズには悪いけど1ミリも貢献しなかった、むしろマイナスだったと思う、
はい、
の山川がソフトバンクに移籍をしましたと、
はい、
でランクが B だったのかな、山川
かな、いや A じゃねえか、
A かな、
うん、
だからその人的保障が発生すると、
はい、
人的保障というのは今回の件で言えば山川を 取られたライオンズがソフトバンクから、
そう、要はもう主力を引き抜かれるわけだから、
そう
それのまあ保障として、そのただ例えばね、
うん、
ソフトバンクで言ったら山川取られたからじゃあ柳田くださいってなるとはさすがに釣り合わないので、
そう、それ FA じゃないし、
それ FA じゃないじゃんみたいになっちゃうから、ある程度ソフトバンク側もちょっとこの選手は無理ですっていうのを
プロテクトっていうのをかけられるんですよ。プロテクト
っていうのを26人選べるんですよ。
そうそうそう。
でそれから外れた選手は山川の代わりにあげますよっていうのが、そうそうそう、まあ、いわゆる人的保障っていう制度なんだけど、
うんうん、今回何、まあ、一応全員やっぱこいつらいらないってなったら金銭の要求もできるんです
よね。あ、そうそう、その26人の中から外れた選手の中で特に欲しいっていう選手がいなかったら、うん、そのまあ山川の年俸分プラスぐらいかの金銭を要求することもできると、
うん、
まあ要するにまあだから選手取られるわけだから何らかの保証が発生すると、
そうそうそうそう、うん、っていうのがあって、でこれは何でかっていうと、選手個人はプラスかもしれないけど球団からしたら損失なわけじゃん、はっきり言って、
はい、育ててきた選手なのに、そのさっき言ったようにそのお金を使って育ててきた選手が、ただまあ難しいのがね、 FA 自体は選手の権利なんですよね。
そ
こは否定するものではないからね、
うん、でだからその忘れられがちなのが、選手って球団の資産だからね、これを忘れてるんだよ今みんな、
うん、
で資産だから大事に育てるわけじゃん、うん、大事に育てて大事に運用して価値を上げていくわけじゃん、
うん、
でその上げた価値を簡単に取られちゃうわけだよ、そうやって、
うん、
でそれに対する補填っていう考え方なわけ、資産を取ったから資産の補填をしなきゃいけないわけで、
はい、
それをどうするかっていうのが、まあ、FA の人的保障なのか金銭なのかっていうところ、
うん、で今はそういう保障の仕方で落ち着いてる
んだよね。そうそうそう、で俺はちなみにこの制度は好きなんです結構、
うん、
これねはっきりと意見が分かれるのが、
うん、
取られる側の球団と取る側の球団かで意見がはっきり分かれると俺は思ってんの、
うん、 で、今回で言うと西武ファンとソフトバンクファンで分かれるってこと？
ただ今回の一件に関してはソフトバンクファンからも結構疑問の声が強く上がってるから、ちょっと何ともは言えないんだけど、うんうん、
まあその傾向としてね、そうそうそう、例えばまあ巨人とヤクルトってことですよね。
そうそうそう、まさにね、はい、でその俺ツイッターにも書いたんだけど、 FA の人的保障って取られる側の球団からすると唯一の救いなんだよ、
うん、
唯一の救いだし、取った球団巨人ね、ヤクルトから巨人に行きましたとなったら、はい、唯一の報いなのそれが、うん、巨人に対する、
うん、
だから
若手の疲労を取ってやったぞと、
まあ奥村なんだけど、
奥村か
奥村なんだけど
忘れてください、
まあ、似た者同士です、はい、で奥村を取ったりとかね、それこそ昔で言えば宇都宮を取ったりとかさ、西武
ね、西武ね、
そうそうそう、うん、っていうのでもう一矢報いるなのよ、唯一の救いなのよ、うん、FA の人的保障って、
うんうんうんうん、
っていうのがね、は俺はすごく思ってるの。だから
球団のファンとしたらね、
そうそう、人的保障っていうのは逆に今回西武ファンなんかはもう山川なんかもいらねえと思ってた人も一定数多かったから
思う思う、
うん、からむしろ誰来てくれるのかなって結構ワクワクして、
うん、あったね。
そうで、一応報道第一報だと和田剛が選ばれたって出たんだよね、
ソフトバンクのね。
そう、和田剛が出たってな出て、うん、でこの人的保障の報道っていつもそうなの、第一報がその日の昼間に出て、
うん、
で実際に夜に公式発表で、まあ、そうな発表されるんだよ、うん、でいつもずれないんだよそこが。
そうだからほぼほぼその、まあ、リークじゃないけど、
そうそうそう、もう
確定情報なんだよね。
そう、第一報の時点で内海の時も出て、それですごいあれなんだよね、
一
回話題になそう荒れたんだよ、ね、荒れたんだよ、
うん、まあ、長野もそうだ、ね、
長野もそうだったの、うん、荒れたんだよ、うん、
でも和田剛がどういう選手かっていう話をチラッとしといた方がいいんじゃないですか。
今42になるのか、
42歳、
42歳 で、
まあメジャー途中行ったけどホークス一筋、
一筋、はい、
で行ったら、まあ身売りする前の大英ホークスの唯一の生き残り。
そうか、もう大英も和田しかいないのか、
最後の大英選手で、でも1年目から十何勝を挙げて新人王を取ってずっとエースとして活躍してきた、
長きにね、最強の時代は4本柱の一角でしたね。そ
う、だもうソフトバンクホークスのレジェンドだよね。
そうね。
で、まあ、で、しかもレジェンドなだけでなくて、戦力的にもなんなら去年も
8勝ぐらいしたんだよね。
チーム2位の勝ち星を上げて、ローテーションをしっかり守って41歳で。
あんだけ金出してるのに8勝がチーム2位なのどうかと思うけどな、正直。
だから戦力的にももうバリバリのローテーションピッチャーでもあるし、まあ、チーム最年長で最年、うん、最長契約年数でファンからの人気もあるし、選手からも慕われてるしっていう選手がは当然、さっき言ったように柳田は無理ですじゃないけど、
プロテクトね、
プロテクトするはずなんですよ、取られたら困るからホークスは。にもかかわらず第一報で山川の人的保障和田剛ってニュースが出て、もううわーって荒れたのね。
荒れた。でも西武ファンは大歓喜だったよね、とりあえずね。
でもホークスファンは荒れたし、俺もふざけんなって。俺別にホークスに興味はないけれども、でも和田は出しちゃダメだろと、
うん、
一番出しちゃダメな選手だろ、何考えてんだ。しかも山川取って、あんなね、いろいろ味噌のついた山川を取って、
まあ言葉選ばず言うと犯罪者予備軍ですよ山川。やったことはね、
まあね、を取って、いや和田は出しちゃダメだろ、むしろ柳田の方がマシなレベルだろと、
うん、将来的なことも考えるとね、うん、
っていうぐらいの選手なんですよね、うん、和田。だからもう、
ね、
まあだからホークスファンはあれ狂うよね、
うん、で俺もだって、いやこれむしろライオンズ得したでしょって思ったもん、
うん、だし、だってヤクルトで言ったらカツオ出すようなもんじゃないですか。
そうそうそう、
カツオ FA の保証で出されたらめちゃめちゃ怒るでしょ。
いやもうブチギレるよ、俺多分あれだと思うよ、行くと思うよ、あの球児さん本部。
まあ言うたらファン辞めるレベルだね、
う
ん、
もう球団事務所に殴り込みに行くと思うよ、そしたら
ぐらいの選手の第一報が出たんですよ昼に。で、まあ、長く野球追ってるとさっき言ったように、でももうその報道ってほぼ確定報道なんだ。
そうそう、ほぼ確定ですこれは、うん、だけど当日の6時にいざ記者会見が始まったら、
うん、人的保障は
甲斐野ですってなったんですね。別の選手だったんだよね。
そう、
でまあ、カイノっていうのもすごくいいピッチャーなんだよ、
うん、
だから結果的にライオンズはプラスになっ ってると思うの、正直なことを言うと、うん、もう山川が活躍できるかも保証もなかったからね、
うん、
だしね、あのもう味噌もついててさ、
まあ、言ったら1年仕事してないわけ
ね、そうそうそうそう、
今年去年はだからいないもんとして戦ってたわけだからね、
そうっていう中でその回の取れて、まあ、結果的にはプラスだったと思うんだけど、ここでどうな何があったんだっていうことでね、うん、その日刊スポーツの飛ばしだったのかっていう風になったんだけど、
うん、
日刊も切れたんだよねそこでね、
そう
あれ明らかに日刊スポーツ切れてたよね、
そう日刊が切れてたの、
ああでもともと和田剛だったのにダイエーと、じゃあダイエーじゃねえやソフトバンクとライオンズとの間で
密約が
交渉があって、ええ、カイノに落ち着いたってなって、
うん、
でさらにその後ね当初カイノは
プロテクトに
入っていたと、
うん、
で和田剛が指名されてプロテクトに入ってなくて指名されたけれども和田がごねたっていうね、
まあそこは分かんないけど、和田がごねたのか、まあ、だからそのフロントレベルで断った
記事がね、
まあ、
ね記事が出たわけよ、そういうふうに記事が出て、
あ記事はね、
そう、うん、記事が出て、でそういうのですっごい荒れたんだよね、ともかくね、うん、
まあだってそれはあってはならないこと
なってはならないことだから
ルールとして、そのプロ野球のルールとして明確に、うん、FA の時の人的補助っていうのはプロテクトリストがあって、それから外れた選手を指名するっていうルールがあるのにもかかわらず、要は西武はそのプロテクトリストをもらってプロテクトから外れた和田を指名したっていうルール通りのことをしただけなのに
待ってくれってきたわけだよ、
そう
でなんか
あってはならないことなんですよ。
そう
それはそのもうルールでもう明確に決まってて、それで拒否する場合はもう引退するしかないんだよね。
そうで和田は引退しますって言ったっていうね、
らしい
という記事が出てるんだけど、うん、まあどこまでが事実かわからないけれども、すごいいろんな憶測を呼んで今あれに荒れたんだよね、うん、でだから俺はちゃんとどういう経緯があったのかを日刊スポーツも含めてちゃんと公式にライオンズは完全にもらい事故だよ。
いやでもまあでも密約した以上西武もルールは違反してるんだから、
まあ、まあね、
うん、だってそのままもう強行で和田指名すればよかったんだから、
まあね、
うん、でもそうすると和田に引退されたら結局西武損するだけだから、
まあ、
っていうのはあるから
過失割合で言うと、まあ、ソフトバンク8のライオンズ2ぐらいかな、う
ん
う
ん、あるんだよだから、うん、
多少はね、
うん、でも強行して和田に引退されたらもう本当西武は山川取られて和田に引退されてって損するだけだから
何にもないからね、
何にも残らないから多分仕方なく、
うん、まあ攻められないよだからライオンズ、
うん、やったってのはあると思うんだけど、うん、
ライオンズは攻められない、まあルール違反かもしんないけど攻められない、
うん、
ただだからライオンズとバンクと、まあ、日刊スポーツ挟んで、まあ、ちゃんと公式に何があったのか
っていうか、
まあ
NPB が入るべきなんだよ、
ね、そうな本当はね、 NPB ってあれじゃんゴミじゃん、
うん
うん、あいつらってあれじゃん、その天下りしてきた役立たずたちじゃん、
そうそう、てかまあ球団の方が強いからね、
うん、
NPB よりもオーナー会の方がもちろん強いっていう状況があるので、うん、連盟が弱すぎるからね、
うん、本当はだから誰かも言ってたけど、プロテクトリストを出すべきなんだよ、 NPB にも第三者にも提出すべきなんだ、
そう、てか第三者のところで行うべきなんだよ、
そう、
NPB にリストを提出して NPB にライオンズが見に行って
NPB から大ホークスに連絡すべきなんだよ、
NPB からホークスに和田ですっていうべきで、
そこで
ホークスとライオンズは直接交渉しない方が揉めない
んだよ、ね、本当はね、
うん、
まあ昔岩瀬がね似たようなことがあったって言われててさ、
まああれはもう噂レベルなんですけど、
まあね、ただまたそれを蒸し返されてて岩瀬もかわいそうだけどねちょっとね、
うん、
でまあそういうことがあったって言って、ここででもだからちゃんとさ、まずこの3社が公式にちゃんと会見をすべきだと思うんだよ俺は、
うん、
事実じゃなくてもちゃんと会見をすべきだと思うんだよ、を一切しないじゃん、
うん、だからその例えば本当あとはそのニュースの通りだったとしても、公式発表として日刊が飛ばしてカイノが外れてましたっていうとかね、
そう、うん、ってかっていう風にすべきなのに一切をしないわけだよ、だから
本来は、まあ、できないよな、
本来はだから NPP がそこの仲裁に入らなきゃいけないのに、
うん、
一切やらないわけじゃん、まずそれを、うん、でだからファンからするとすごい不信感が募ってて、
うん、
今だからホークスファンでも結構フォークスファンの中でもそれに対する不信感ってすごい強いらしくて、
あるよね、だってその大好きだった和田が球団の構想外だったかもしれないってことだもんね、
そうそう、あとだって噂だと柳町とかも構想外だったって話
だ
よね、三森も構想外だったって話だけど、
まあ、その辺までいくともう本当噂が噂を呼んでるレベルなんだけど、
あとだから今のところ流れてる情報だとそうやってね、
うん、
カイノが和田の代わりに選ばれたっていうのと、もう一人無償トレードでこの先ライオンズに移籍するっていう
説もあるよね、
説もあるよね、うん、 まあどうなっていくか見ものだけど、とりあえずでもこんだけ世間を騒がせたんだから、ちゃんと公式会見はすべきだよね、本当は。
うん。
で、それを一切怠ってるわけだよ。
言うたらさっきの佐々木朗希の時ですよ、ロッテは会見したからね、
うん、
契約交渉の後に朗希が悪いわけではありませんってはっきり
ちゃんと言ったり守ってくれた
り、それは選手として佐々木朗希、あ、球団として佐々木朗希、うん、もう本当は佐々木朗希がわがまま言ってたのかもしれないけど、
う
ん、今あくまでロッテマリーンズの一員だから、球団は朗希を守るべく、あの一部報道にありましたが、決して佐々木投手がわがまま言っていたわけではなく、うん、こちらにも不利はあったし、そこはあのちょっとちゃんと交渉しましたみたいなことを公式で発表したからね、うん、ロッテは ね、
あのどうしたんだろうね、いい変わったよねロッテもね、球団が本当に、うん、
ね、
まあボビーの頃と全然違うよね、
違うね、
うん、でさ、それでまあこういうことが起きちゃったと、まあいつか起こりうる問題だったと思うよ、
うん、
でまあそこでまあまださ言うてもね、買いの取れたんだからさ、
うん、
まあ西武からすれば嬉しいじゃん、
まあね、
ラッキーじゃん、
うん、
確実にプラスになってるわけで、
うんうん、
でまあ結局和田もダイエーでまあ元気を続けられますと、
うん、
まあ一応ハッピーはハッピーじゃん、
うん、
問題はこっからなんだよ、なぜか選手会が人的保障の制度の廃止を求め始めたんだよ、
まあずっと言ってんだけどねそれは、うん、
でも意味がわからない、
まあそれは選手会の主張をまとめると、そもそも FA 権っていうのはまあ選手の権利であると。で、選手っていうのは、まあ入団するときには球団は選べません。ドラフトで勝手に指名されて、まあ阪神ファンだけど巨人に指名されるみたいなことはあるし、だから入団するときに、ここに、まあ昔はできたんですけど、まあ昔はできたんですけど、いろいろ揉めてそれはなくなって。
まあ空白の1日だとか、その後で言うと、まあ逆指名問題とか。
裏金問題ですね。まあいろいろあって、まあ今は。
那須の匠っていう人がやっちゃったんですね、いろいろとね。
まあ今はできないので、はい、だから選手は、まず入団の時点で損をしてると。職業選択の自由が奪われていると。はい、だから、FA 権っていうのを何年か頑張るともらえて、好きな球団に行ける権利があるっていう、そうそう、あくまで選手の権利で あるから。
ごめん、裏金問題ってさ、はい、あれだよね、巨人がさ、那須野に数千万渡してたとかっていうさ。
あの、広島の話はやめてください。
あ、それを言おうとした
ら。広島の交通費の話はやめ
てください。栄養費って言ってね、各球団が1000万だ、800万だって渡す中、広島だけ交通費って言って2000円を渡したっていう伝説の残ってるね。これはちょっと言っとかないとさ。
ちなみにそれ那須野じゃないです。
これ、ね、
市場です。
市場だっけ、はい、あれは。
いいんです、その話は。
違う、市場問題だとね、市場だ。そうだ。
そう。
市場だ。で、はい、その後那須野も発覚したんだ、その後。はい、でその中で広島だけ2000円本当に交通費だけ渡してたっていうね、はい、かわいいよねあの頃の広島ってい
いんですよそんな話は。どうでも何の話だっけ、あだ FA の選手の権利だった、うん、だからその選手の権利であるから、
うん、
FA 権っていうのは自由に行使できるべきであると。
ああ
でも、さっき言ったように、年俸が高い選手に関しては FA 権を行使すると保証が発生してしまうと、
うん、
そのことによって例えば今回のホークスとライオンズに言うと、うん、ホークスは山川欲しいけれども守りたい若手がいっぱいいるから、うん、例えば山川取ってもこの選手取られるんだったら山川取るのやめとこうかなっていうふうに二の足を踏んだ結果、選手の権利なのにもかかわらず山川は FA 宣言しただけなのに、オファーがない可能性があると、うん、それはおかしいと。なぜなら選手が持っている権利を行使しただけなのになぜ球団に保証が発生するのかっていうのが、選手会の主張なんですよね、う
ん、俺は全く賛同できないんだけどその主張がね全くもって賛同できないんだけど、
はい、
わかるよ選手の権利も大事だよ、
はい、
球団にも権利があるんだからな、ファンにも権利があるんだからな、
はい、
これは俺は声を大にしていたい、お前ら自分のことしか考えてなさすぎるぞ最近っていうね。
まあ選手会は労働組合なんで自分のことしか考えないのは当たり前だからそこは別にいいんだけど、
まあ労働組合だからね、
はい、
だけどまあ選手会ってさストライキがあったじゃない昔の、
はいはい、
あの時の古田たちが立ち上がった理由って知ってる？
何ですか？
球団がなくなることによって、
はい、
選手たちの働く場がなくなるっていうのと同時に、
はい、
スタッフさんたちの働く場所もなくなるっていうのを掲げたんだよ、
はい、
球団が1個なくなることによってこれだけ労働環境がなくなってしまうっていうことを掲げて ストライキを起こしたんだよ、
うん、
あの頃はまだ他の労働のこともね考えてた、他の選手以外のね、
プロ野球に関わる人たちのこと
そうことを考えてたけど、うん、今はもう完全にてめえのことだけじゃん、選手会が言ってることって、うん、で里崎が言ってたのが、そんな人的保障やめろって言うんだったら全員自由、あの全員
自動 FA、
そう自動 FA にすべきだって里崎が言ってて、
そうメジャーはそうなんだよ、
ね、うん、で俺はその通りだなと思うの、
そう
一定数契約切れたらね、
はい、で自動 FA っていうのは何かっていうと、もう俺もよく知らないんだけど、だから例えば入団からな、何年以上経った選手は FA 権を行使しますって言わなくても勝手に FA になる、
そうそうそう、だから
勝手に宙ぶらりんの状況になるから、だから移籍はすごいしやすくなる代わりに
自分の球団に戻れない可能性
もある、そうどこからもオファーがなかった、フリー FA っていうのは要は中ぶらりんの状態なので、うん、FA 宣言、山川穂高は FA 宣言しますって言った段階でもはやライオンズの選手でもないわけ、
うん、
だからライオンズの選手でもないどこの選手でもない選手がになっちゃうから、 それがフリーってことだからね、
はあ、
だから自動 FA になるとその移籍市場を活性化する代わりに要は言うたら実力がない選手、うん、オファーが来なさそうな選手も自動に FA になってしまって、
うん、
その選手は再契約されない可能性もあると、
そうそうそう、だからでも
そういうリスクを負ってるわけだよね、
そうそうそう、でだから移籍を活性化したいならそうしろって話だよね、
うん、
そうしろって話だし、あとそもそも今回のこの件で人的保障の例えばプロテクター区を増やそうとかね、
うん、
そういう風になっていくんだったら分かるわけよ、
うん、
でもさ、制度自体を廃止しようってさ、
おかしいよ、ね、
おかしいじゃん、うん、おかしいし、
今回の問題そこじゃないからね、
そこじゃないし、あと何度も言うけどファンの気持ちはどうなんの、そしたら、
うん、山川を取られたライオンズファンはどうなんの、
どうなんの、何にも考えてないじゃんそこをさ、
うん、
それでいって応援してくださいとかさ、
うん、
どの面下げて抜かしとんじゃって話じゃんそんなもんさ、うん、だから、まあ、最近結構多いよね。選手会に対する批判的な意見も今多いじゃん、結構。
うんうんうん、だし、なんか、その人的保障反対の理由としてもね、なんかその、望まれない移籍をする選手がかわいそうだみたいなことも言ってたよね。
なのにさ、ゲンドラは推進したわけでしょ？
じゃあトレードもやめたら？
そうそうそうそうそう。本当にそうじゃん。ね、
戦力外はかわいそうじゃないんですか？
ね。てか、で、一番謎だよね。望まない移籍よって言っててさ、ゲンドラを推進してたの一番意味がわからないよね、ね、本当に。めちゃくちゃ二枚舌もいいところじゃん最近、うん、
でそれこそね、まあもちろん数は少ないけれども、その人的保障を移籍した先で活躍した選手だってねいるしね、
そうそうそう、
それこそヤクルトだったら福地とかさ、
福地だよ、盗塁王だよ2年連続の、うん、そうだよ、一岡だってそうじゃん、むしろ一時巨人から人的保障で出てく選手がみんな軒並み活躍するっていうさ、
そう
巨人を出る喜びって言われてたんだよ、だって、うん、もうだから最近選手会が言ってることが本当に理解できないし、やっぱり同じ選手会の主張でも球界再編問題の時とはも全く違うよね本当にね、うん、
だ今回に関しては明確にその例えば和田が外れてたのにもかかわらず、うん、っていうことがもしあったんだとしたら、そこにもう現状のルールに対するルール違反があったわけだから、
そうメスを入れるべき
なんです、まずそこを攻めろよって話だよね、
そうそうそうそう、
なぜそこをうやむやにして別に制度が悪いみたいな話にそうそうそう持っていく意味がわからないね。
だし結局さ、それやったら俺は一番困るの選手だと思うの。結果的にまあ金あるソフトバンクだなんだがバカみたいに選手取っていくわけじゃん結局、
うんうん、
ってなるとまあもうおそらくさ、まあ基本的にはソフトバンク一挙みたいになっちゃうじゃん、
うん、
ってなったらどんどんどんどんファン離れていくからね、
うん、
結局困るの選手たちだぜそれだって。そこでさ、下手にさ、もっとさ、面白いなんか新興のスポーツでも流行ってみーよ。NBA でも大ブレイクしてみーよ、そってなったらさ、もう、太刀打ちできなくなっちゃうわけだよ。
うん。
それでさ、困るのは選手たちじゃん、結局。
うん。困ると思ってないんじゃない？
だから先まで考えてないんだろうね、多分ね。だし、それで球団がもう、身売りするとかってなったらどうするのって話じゃん。
うん。
だから、お前がさ、リツイートかなんかしてて記事読んであまりにもいいこと書いてるなと思ったから、俺はぜひこれを選手に読んでほしいって言ってさ、
うん、
ツイートした記事にさ、山川がことを起こしたことによってどれだけ多くの球団関係者が頭を下げたことだろうかっていう、
ああ西武の話ね、
そうそうそう、うん、っ って書いてあってさ、これは本当にその通りだなと思って、うん、これをファンや選手にちゃんと読んでほしいなと思ったのね、うん、すごく。なんか、すごいそこが忘れられてるよね。じゃあさっき言ったさ、
その、まあ、アスリートのプロ意識っていうのは、その速攻で、まあ、ファンだけじゃなくて、その、アスリート、プロアスリートがその活躍するために、そのどれだけの人間が持ち上げているか、その場に、
そうそうそう、
その光り輝く場にそのアスリートを送り出すために、何人の人間が関わってるかっていうの思いを背負ってるからこそ、何千万ももらってプレーしてるわけだよね、彼らは。
そういうことです。はい。
そこのプロ意識っていうのを、なんかプロ意識っていうのは成績を求めることって勘違いしてる人が多分今多いんだろうなって。
多いし。
ファンもそう思ってる節がある。
うん。やっぱここに落ち着くよね、うん。だし、そこを守ろうとしてたのが古田たち。
うん。
そこを再三度外視して自分たちのことしか考えてないのが今の選手会。
うん。
うん、だからすごい、一回誰かがガツンとメス入れなきゃいけないんだろうなと思うけどね。
うん。
やっぱね。
いや、わかんない。そういうプロ意識っていうのはそういうものっていうのは古い考え方なのかな。うん、
でもね、仮に古い考え方だったとしてもね、何十年もそれでね、興行が成立してきたんだから、正しい考え方ではあると思うよ、うん、俺はそれは、うん。ブラッシュアップは必要かもしれないけど、それを無に返すことはないと思うよ、俺は。うん。やっぱ今回の人的保障問題に関しては同じ気持ちだよね、多分ね。だから逆にさ、お前ほら金本取った時にさ、新井か、新井の時にさ、赤松取られてすごいショック受けてたじゃん、
うん、赤松好きだったからね。
そうで、これが取られる側からすると救いなのよ本当に、
うんうんうん、でもなんかそれだけそのファンが惜しいって思ってる選手が来てくれるってことだもんね。
そうなのよ。だから奥村の時はえって思ったよ正直。
うん、
誰って思ったよ。
ああ、まあね。
でも、まあ、あれもあれで、高卒
2年目。
2年目。もうだから、ルーキーイヤー終わった年に移籍が決まった、うん。
まだ19歳
に、ね。そうそうそう。から、あれはあれでも波紋を呼んだんだよ。
うん。だその高卒、なんか、ルーキーは3年守るべきじゃないかみたいな話はあったよね。
そうそうそうそう。うん、とか、だから、あと、巨人がプロテクトしなかったことによって、アマチュア球界にあれが、
ああ、そうね。だその高校とのそのコネクションの問題とかもね。
そうそうそうそう。うん、
でもなんかあれだよね、相対的にさ、巨人の評価が上がったよね。その、
ああ、そうそうそう。
内海と長野をさ、文句も言わず出したわけじゃん。
そう。で、奥村も出したからね。
うん。
実は巨人はクリーンだったっていう。
そうそうそう。
で、だから今、ソフトバンクがもう巨悪の根源みたいになっててさ、
うん、
で、だからね、なんならもうバウアーも取りに行けとか言われてんじゃん、今。
だからなんかよ、ソフトバンクもだからさ、損してるわけよ、その、この問題でさ。
そう。
そのイメージという意味ではね。
そうなんだよ、うん、本当にその通りなんだよ。だから
和田なってさ、まあ俺正直思ったよ、その和田がごねて亡くなったって最初に聞いた時に、うん、俺和田すごい好きだったけど、うん、ちょっと失望したというか、分
かる、うん、すごい分かる、うん、
いやそこは言ってやれよっていう、まあ実際どうだったか分かんないからあれなんだけど、うん、だからその和田も損してるしね、うん、今回の問題、そういう意味ではね、うん、
いや和田が一番損したと思う俺は正直、
うんうん、だって和田のインスタとかすごい荒れたもんね。
ああ、まあ割と熱く語りましたね野球界に。
熱くなるよこれは。
まあなるよね、やっぱりなるよ。
なんかもう本当だ、野球だけじゃないんだよその最近のさ、そのなんか
もう分かる、すごい分かる、
うん、
今度飲み行こうそしたらさ、最後にさ、一個な、さっき言ってた投げかけたかった、
うん、
あれを。
あ、まだ
いいですか、
ね、
最後にこれだけ。
まだだったんですね。はい、
あの、セリーグの DH。
全然違う話じゃない、それ。
でも、これはちょっと一回話しておきたかった。
一回話しておきたかったけど、多分、あれだよ。あの、我々の意見は同じだから多分、あの、あんまり面白い話にならないよ。
賛成か反対か、せーの。
反対、はい。ディベートにならないよ、だから。同じ意見だから。
いや、まあ、ディベートはもういいですよ、しなくて。
はい、
で、なんで俺らがさ、共に反対かっていうとさ、
うん、
その、でもね、まあまあ、さっき言ったけどさ、ツイッターのニュースにコメントしてる人って、野球のことあんま知らないんですよ。
うん、
だけど、ツイッターとか見てると、圧倒的に賛成派が多いの。
まあ、多分、てかどこの世界でもそう、それは野球ファンの中でも賛成派の方が多い。
じゃあなんでお前は反対派、うん、ちなみに。
え、面白くないから。
まあそうだよね、
うん、でただ 面白くないからっていうのは俺がさっきのオフコースの話じゃないけど、うん、俺が面白くないだけであって、はい、別に今の小田和正の記録が好きな人もいるから、うん、DH が好きな人もいるっていうだけの話ですよ、まあ、そう
でだから別に俺は DH 自体を否定はしないんだけど、うん、だったらパリーグ見てりゃいいじゃんっていう意見なの、
うん、
セリーグとパリーグが同じである必要ないじゃん、
うん、
でメジャーもと日本が同じである必要もないじゃん、
うん、
俺はなんで嫌かっていうと、
うん、
投手起用だったりとか、うん、全体の選手起用を含めた野球の流れを見るのが好きなの、俺は。
野球が好きなんだよね。
そう。野球を見るのが、その試合を見るのが好きなの。
はい。
その、この場面、代打行くのか、それともそのまんま行くのか、
うん、
っていうのも、すごく、
でなんか一番さでかい声というかよく見る意見としてはさ、うん、そのピッチャーのやる気のない打席を見たくないっていうのがすごい多いじゃない。
見なきゃいいじゃんだって。別に見なきゃいいじゃんって思わない。
ピッチャーのやる気のないなんかチャンスでピッチャーに回ってきてやる気のない三振をされると萎えるみたいな話がすごい多いじゃないですか。
パリーグ見てりゃいいじゃんそれだったら。って思うのはダメですか。
いやダメじゃないですそこは、ね、個人の意見ですから。
うんうん、いや分かってねえなって思うよね。
ピッチャーがやる気のないスイングするのを見せられて面白いかとかよく言われてるんですけど、
は
あはあ、いや面白いですって、
はい、そうです、
とても面白いですっていう、
はい、そのさわざと三振するにもわざとの三振とちゃんと打ちに行っての三振と2種類あるじゃん、うん、
ある。
それを見るのも楽しいし、
見るのも楽しいし、例えばまあそれこそねすごい勝負のかかったなんか優勝が近い試合だったら、例えば4回だけど満塁、
もう代打出し、
満塁で先発にピッチャーに打席が回ってきた時に代打出して、もう行くのかみたいなね、
そう勝負かけてきたとかさ、
あでも今日確かにロングリリーフ要員でベンチにあいつが入ってるみたいなね、
そう分かる、サイキルとかな、そう分かる、だからそれが楽しいんじゃん。
まあ、そのいる際気を使わなかったのが矢野さんなんですけど、
まあそうなんですよね。まああれだね、ガイ・ガンケルだね当時はね。
っていうのはあるじゃん。
そうそうそう、
それをさ面白いじゃん。
そうなのよ。で DH ありの野球の方が総力戦になるの結局、う
ん、どんでんもそれを言ってるじゃん。
ああそうだし、選手の寿命が伸びるとかね、
うん、
活躍できる選手が増えるっていうんだけど、うん、逆で DH がなくなることによって仕事の場がなくなる選手も確実に増えるからね、
うん、まあ、確かに野手のスタメン枠は1個増えるけど、ああ
途中出場減るからね確実に、うん、
だってね代打は何人もいるわけだからね。
ああでだって代打の機会なんてさ、野手全員スタメンだったらほぼないわけじゃん。
ほぼないじゃん。でもピッピッチャーのがいたらさ、例えばね、うん、6回に代打出したらね、
8回にも代打出したりとかもあるし、うん、そういうさ流れがこう組み立てていくのがさ面白いのにさ、
そうなんだ、そう、まあだからまあそこは多分俺らが老害なんですよ。今の人はそこに別に野球っていうスポーツの魅力はそこじゃない、今の人が好きな野球は。
てか俺らがやってたからだと思うよ、うん、そうな
の、
それは、
うん、俺あのだからすごい好きなのがね、例えばピッチャーに代打を出しますってなった時に、ピッチャーに代打を出して、例えばその回結構その攻撃が盛り上がって、うん、次の回7番から始まりますっていう時に、はいはい、
6番にピッチャー
が入るんだな。代打に出した選手がそのまま野手に入って、はい、6番にピッチャーが入るみたいなのあるじゃないですか。
すげえわかる。
めっちゃ好きなの。
めっちゃわかる。あ、これはあれだなって、ロングイニング行かせる、2イニング行かせる気だなとかってね。
とか、逆に、あと先発が明らかに、あ、守備側でね、うん、先発が明らかにバテてきて、ヒット、2アウトからヒット、ヒットで、うん、すごいバテてるんだけど、でもこの裏に打席が回ってくるから、頼む、この回は投げてくれっていう。
そうそうそうそう。
今、ピッチャー変わっちゃうと、3分の1イニングでもう1回代打出さなきゃいけなくなっちゃうから、なんとかこの回はしのいでくれって言って、で、しのいだらよくやったってなるし、打たれたらそれは相手がよくや、うまくやったなってなるし、うん、それって野球の醍醐味じゃないんですかっていう。あ、握手多いですね今日。
いやでもね本当にそうなのよ。本当にそうで、
でっていうのを俺は見ててめちゃくちゃ面白いんだけれども、うんうん、もしかしたら今の選手は、あ、今の人は1番から9番までホームラン打つ方が面白いんだろうなとは思う。
まあだからベースボールが好きなんですかね、うん、でもね、
でも別、うんうん、だからまあ老害なんですよ、まあ、俺は、まあ、
浅いファンだよそれは。それは浅いよ。でもはっきり言っちゃうけど、別にだってさ、 パリーグは DH やんだからさ、うん、だったらパリーグ見てりゃいいじゃん、うん、パリーグ見てりゃいいし、そんなこと言う選手はパリーグの球団にそれこそ拾ってもらえばいいじゃん FA してさ
選手からはあんまり出てないんじゃない。
中田翔が言ったんだよこの間
DH、う
ん、
まあそれは自分が最初守れないから、
ね、それはだからてめえのことじゃん結局は、
うんうん、まあそれはでもまあいいんだよ、うん、それ言うだけならね、うんうん、
でさ、なんか俺は正直、あ、この人たちは野球の楽しみ方を分かってないんだなって思うの見てて、
だから違う、今の時代の野球はそれじゃないんだって。
でもこういう話をして聞きながら多分隣で見たら、うん、へーって思うと思うよ多分、
うん、
だから知らないのよそういう見方を、う
ん、分かる。俺もそれこそあのね、このポッドキャストにも出てくれてるあのコッシーさん、
あ
ー、コッシーさん野球見に行ったこと一回もなかったから、はい、去年あの一緒に甲子園、
すげえ試合ね、
すげえすげえ試合見たんですよ甲子園でね、の時にまあそういう話をね、まあ、それだけじゃね、例えばあの今中あの例えばね、今 レフト線へのヒットで
ノイジーの
処理
ね、
そう、あの中継じゃなくて直接セカンド投げたから三塁ランナーが帰っちゃったんだよみたいな、あるじゃないですか。
あとあれだったね、あと2点ビハインドで石井大地使ったりとかね、あ、
そうそうそうそう、うん、で見て、あ、そうなんやみたいになる、
そうそうなのよ
で欲しいんですけど、
うんうん、だからね、それを
てかむしろ WBC とかはそういうチャンスなわけよ、
うん、
普段野球見ない人が野球ってこういうことやってんだって思わせるチャンスなのに、そうそうそう、あの大谷のセーフティーバントとかどうでもいいんだよ
いや本当にそうなの。だからねだからこそ今年の日本シリーズはめちゃくちゃ面白かったわけよ
でけえな声が
わかるわかるわかる。パリーグのDH ありの野球の本質もあったし、
あったし、
DH なしのセリーグの野球の本質もあったわけ。
っていう野球が地上波ゴールデンタイムで流されたことに意味があるっていうことですね。
そう、そう。
でもそれを解説してたかどうか分かんないけど。
してない。で、ちなみに、まあ、あのね、DH の是非とかそういう流れとかに限らずなんだけど、
うん、
解説がめちゃめちゃ細かくて面白いのが、
うん、
立山。
へ
ぇ。立山の解説は、俺が聞いてても、
お前は何様
なんだ。ずっと野球やっててさ、で一応キャッチャーやってた人間が聞いてても、ああ、なる、ええー、そういうことっていう解説をするのすごい。その、このアウトになったのは、前の打席の何球目のこの球が生きてるとか、
うん、
ものすごい細かい解説をするの、立山って。
立山ってどこ？富士で
富士。うん。富士で、まあ、でも富士だと時間が短いから結構浅くなっちゃうんだけど、
うん、
前は YouTube で、結構やってたの、それを。で、試合が終わってから振り返りみたいなのとかやってたの。すんごい深い立山の解説。
じゃあちょっと今シーズンは、ヤクルト戦ちょっと注目して。
あ、めっちゃ面白いよ、立山の解説。
フジテレビ1のヤクルト戦。
フジ1のスワローズベースボールライブね。
はい。
いや、いい話ができました。どうでしょう。
まあでも、そういう人たちはね、老兵は消え去るんだろうなって思って。だってもう、まあ、俺らがどれだけあがいたところで間違いなくピッチクロックも DH も採用されるから、
されるんだろうね、うん、
もうここもう5年以内には間違いなくセリーグも DH 採用するし、まあ、日本球界もピッチクロック採用するし、ピッチクロックも反対でしょ、あなただって
反対だよ
でしょ、
うん、で反対だけどピッチクロックに関しては一個だけ賛成できるところがあって、これを導入することによって投稿打点が少し解消されるんじゃないかなって期待はある。
あ、それはちょっとあるかもね、う
ん、てか俺ぶっちゃけ今ボールが異常だと思ってるから、
もう統一級並みなんじゃないかと、
ないんじゃないかなと思ってる、うん、いくらなんでも打てなさすぎる、
うん、
いやそのピッチャーのレベルが上がってるのも間違いないんだけど、
てか逆にピッチャーのレベル上がったんだったら今こそラビットボールでいいんじゃないかっていう気はするよね、
うん、そうでだからボールがちょっとなんかあるんじゃない、反発係数が低いとかやってんじゃないのかなとも思うし、う
ん、っていうかなんか反発係数ってさ上げる話って聞かないじゃん、
聞かない、うん、
それこそまあ ラビットってすごかったんだなって思うけど今考えるとね、別にだからそのいわばさそのピッチャーの意見しか採用されてないわけじゃん、
そう
反発係数が低くなってさ有利なのってピッチャーだけじゃないよ、うん、だからピッチャーはどんどん成績上がって年俸も上がっていくけど、
うん、
バッターは例えばどんどん3割打てなくなってさホームラン打てなくなってさ、
小笠原とかベンちゃんとか急激に下がったからね、
そう
で引退せざるを得なかったからね、
そうでもなんかそれに対してさボールの反発係数を上げるべきっていうバッター側の意見ってあんまりないから、
ない
うん、そこはちょっと見直してもいいかもねっていうのはあるよね。
そうで、だからピッチクロックを導入することによって少しピッチャーが不利になるじゃんか少なからずっていうので、うんうん、まあそこはいいんじゃないのかなとは思うけど、うん、ただ 一つ思うのは、試合時間が長すぎるとか言うなら、うん、見に行くな、そんなやつは。
違う違う、そんなやつが見に行かない結果、あなたのさっきの話に返ってくるんですよ。ファンが減っていって、まあね、儲からなくなっていってっていう長い目の話だから、あれはね。
いや、わかるよ、そのさ、だらだらとね、長い試合、俺だって嫌いだよ。はっきり言うけど、ホールトン対村中の試合とかすげえ嫌だったよ。
森福の話ですか？
森福じゃない、だから、森福もそうだっけ、無駄にファーボール出しまくって、うん、だから、スコアは、2対1とかなのに、うん、
投手戦ではない
やつ、ね、5回終了の時点でもう8時半とか回ってるわけよ、
うん、俺がこの去年見に行ったよ青柳さんの横浜戦
そうそう、
5回表が終わって8時半とか、
ね、とかそういう試合は嫌だけど、確かに、うん、その誰だ試合は嫌だけどさ、でもさ、それはさ違うじゃんか、
うん、
でだからって言って早すぎるのがいいかって言ったらそうでもなくてさ、結局だって本当はさ、球団からしたらさ、球団とか球場からしたらさ、ある程度試合時間あった方が売り上げって上がるんだぜ。食い物だったりとか飲み物だったりとかさ。
それはそう。
そう。だから、バランスなんだよ。だから、そんなに試合が長くなるのが嫌なら、最初から見に行くなよって俺は思うけどね、結構ね。うん、
まあ実際、てかその、あれなんだよね。試合時間を短くしたいってさ、テレビの考え方なんだよね、
多分ね。
で、なぜかっていうと、メジャーリーグは放映権で儲けてるから、放映権がアホほど高いから大谷に1000億円も払えるわけよ。だからもうテレビのお客さんは神様なんですよ、メジャーリーグ的には。だからテレビに合わせて、テレビの放映枠に合わせてどんどん試合時間短くしたいからっていう意味でわかるんだけど、NPB って別に今さ、地上波で野球やるわけでもないしさ、
放映権料なんか安いだろ、
放映権ビジネスなんかやってないしさ。で、いわばそのケーブルテレビで試合見る人なんてコアなファンしかいないし、実際に野球場に足を運んだら、さっき言ったように試合時間長い方がビールの売り上げだって多いわけだから、そんなに試合時間をさ短くするメリットって NPB 的にはないはずなんだよ。
ないない、まあ、
まあだからまあね、うん、まあピッチクロックも多分採用するんだろうけど、うん、まあ、国際試合も有利になるっていう話もあるん
で、まあもう採用されたら採用されたでいいけど、でもその DH なしの野球の良さも分かってないようなやつが騒ぐなと思う、
うん、
で結局そういうやつらって、結局自分の球団が DH 採用されて思うようにいかなかったら DH 反対になると思うよ、結局、うん、
まあね、まああとまあな言ってね、多分まあいざそうなったらね、慣れちゃうんだろうけど、
うんうん、
俺だって予告先発も反対派だったもん。
俺もだよ、
うん、でももう慣れたじゃん、うん、慣れたし、なんなら明日の先発誰かなってちょっと楽しみにしてんじゃん、
ね、俺はあれが好きだったけどね、だから当て馬とか好きだったんだけどね。
そう、当て馬が何かググってください、皆さん。
楽しかったよね、うん、俺だって一番センター高い雄平って見たことあるもん、はい、
昔ね、大昔1970年代ぐらいに、永井保っていうアンダースローのピッチャー、左のアンダースローのピッチャーがライオンズにいたんですよ、ね、太平洋クラブライオンズにいたんですよ。
すごい珍しい字で永井って書くんだよね。
あ、そう、A 級の A に
いるなん
だ、いる、矢をいるの、いるのいるで永井保っていう中継ピッチャーがいて、で永井保のウィキペディアを時間がある方は読んでみてください、うん、永井保のウィキペディアに書いてある情報っていうのは、その予告先発がなかったり DH がなかったりする野球の魅力が全部詰まってます。
わかるかも、すごいわかるかも。
ので、もしよかったら永井保のウィキペディアを読んでみてください。
うん、当て馬ね、
はい、当て馬、
まあね、まあ俺らはもうあとはね置いて、
はい、老兵は消え去るだけなんで
もうあれですよ。まあまあまあまあ、ただまあ一つだけ警鐘は鳴らしておくよ。このままだとプロ野球やばいよ、結構。
そうっすね。
うん。
まあ、わかんないですけどね。ウハウハになるかもしれないですけどね。
なってほしいよ、本当はね。
まあね。
なってほしいけど。まあ、うん。やばいよ。飽きられるよ、本当にこのまんまじゃっていうね。そこは、選手のことばっかり責めてたけど、球団も含めて考えるべきだと思うよ、最後は。うん。そんなところですかね。
はい。ということで、はい。ハッシュタグ LDKFM で感想をつぶやいてください。偉そうにうるせえよって言ってやってください
いやでも本当にね、 DH の野球の魅力は知ってほしい。
そう
っ
すね、うん、
分かってほしい、本当にそれは、
はい、うん、まあまあそれが面白く感じないんだったら、まあ野球が合わなかっただけの話なんでね。
ぜひだからその選手起用とかね、その代打出す時の代打の打順とか、
はい、
代打の順序とかね、
はい、
そういうものも見ながら、ぜひ今度はぜひセリーグの野球を見ていただけたら嬉しいです。
はい、 あの、なんだったら僕ら解説しますんで。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、はい、今回のゲストは、新年一発目の守屋健太郎さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
喋りすぎちったかな。
いや、いいんじゃないですか。
大丈夫ですか。君も結構喋ってた。
大丈夫です。
今回握手が多かった。